東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。皆さんお久しぶりに秘密屋にお客様いらっしゃってますよ。ミモレだけのスカートを履いたウーピーさんです。はい、というわけで皆さんお久しぶりです。こんにちは。もう収録の時間はこんばんはが合う時間帯になってきたんですけれども、秘密屋の店長こっちゃんです。さっき勉強しました。ミモレだけのあの膝下のおスカートを履いているウーピーさんがいらっしゃってますので、張り切って番組収録したいと思います。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しております。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどなどぜひお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第52回目放送、ドキムネウピーさんおるよ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。History of them returns。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史上のコーナーです。というわけで今回ご紹介するのは大谷義次です。いやいや皆さん、散々私が関ヶ原のネタを喋りまくっていることはご存知かと思われますが、そんな関ヶ原で大活躍した大谷義次さんを個別で今日はご紹介したいと思います。大谷さんはですね、有名な豊臣秀吉に仕えていました。大谷義次さんは当時伝染病として恐れられていたハンセン病、わかりますか？体に、覚えのない火傷跡のようなものができたり、皮膚がただれたり、顔の形が変わってしまう、指の大きさが変わってしまったりする病気です。現代の日本においてこのハンセン病を発症する人はまずいないと考えられています。で、見た目どんな人なの、どういうのって思う人は、もののけ姫にもハンセン病の方描写ありました。覚えてるかな、目だけ見えてて、あと包帯で巻かれてた人たち、あれがハンセン病の方なんですね。古くはああいった病気が流行っていたと。で、大谷義次さんも例外なくひどく顔の形が崩れていたとされ、それを隠すために顔全体を布で覆っていました。ちなみに義次さんの娘さんは有名な、真田幸村のお嫁さんになります。大谷義次時代はね、みんな誰やって思う人も多いと思うんですが、なんとね、幸村のお父さんですよ。すごい方ですからね、はい。ではこの大谷義次さんと、石田三成に関する情報を詳しくお話ししていきたいと思います。石田三成といえばもう皆さんわかりますね。私はもう何回このネタを言って皆さんに発信したかわかりません。関ヶ原の戦いで徳川家康と戦った人、そして負けた方で、義次さんはハンセン病のせいか周りから気持ち悪がられ、意味嫌われていました。そんな折、義次さんはなぜか茶会に呼ばれます。これも嫌がらせの一種ですね。で、そこで一緒になったのが石田三成で、ですね、三成はこのお茶会に呼ばれた義次との回し飲み、お茶会ってこうね、作法とか習った人分かると思うんですけど、同じお茶碗で お茶をこう回して相手に飲んだら、ごめんなさいね、飲んだら回して飲んだら回してって同じ茶碗でやるんですけれども、それをみんなが嫌がったと。じゃあなんでお前義次呼ぶんだよって話なんですけどね。で、そんな時に 三成だけは素知らぬ顔で義継から回されたお茶をぐいっと飲みました。これを見た義継、三成めっちゃいいやつやんけとね、感動し、三成ともう親友になります。で、まあ親友だからこそですが、義継さんは三成にお前には大将の資格がないとか大将の器がないなんて辛辣なことも言い合っていたようです。親友であり、戦の時は仕えるべき上司にあたる三成にここまで言える義継さん、まあ、二人のね仲がうかがえますよ。いやいやいやいや、これはまさかの妄報ですかね、妄報妄報をネタに走りますか。いやいや、そんなことはね死なずにね、綺麗に行きたいです。でですね、天下分け目の関ヶ原の時、義継さんは味方の小早川秀明が裏切るんではないかと密かに考えていました。あいつやべえぞと、マークしとこうと思ったら、さすがと言うべきか、この予感は的中します。義継はこの時2000の兵とともに布陣していました。対する小早川の軍勢は1万超えとかなり不利。しかし義継はこうなることを分かっていて、大将である石田三成のために盾になるような位置に布陣し、小早川軍と対立します。うかっこいい義継さん。あ、どんどん妄報ネタがこうじわじわ浮かんでくるんですけど、ね、で大谷軍はですね、小早川軍との戦いの他にもかなり前に紹介しました東道高虎、この方がですね、あの徳川家康軍に味方してたんですけれども、あの大男ですごく武勇に長けていた、この人とも戦い攻撃に耐えます。まあ、ですが次々と石田軍の軍勢がですね、徳川軍に寝返ったため、最終的に勝ち目はなくなります。そこでこれかっこいいですよ、義継さん石田三成に対して、まあ、直接言ったわけではないんですけれども、三成地獄で会おうぞという言葉を残して自害します。まあ、敵には殺されんぞと、俺は自分で死んでやるんだ。そしてこれかっこいいよね、天国で会おうとかじゃないんだよ、来世で会おうとかでもなくて地獄で会おうって、何ロックバンド VK バンドみたいなさとりあえずもうね、かっこいい。最後の最後まで親友、そして、守るべき三成を信じ案じた男、それが大谷義継です。ハンセン病がなんだ、めっちゃ心イケメンやんけ。あーいいね、好きになっちゃうね、大谷義継。もともと好きですけどね。というわけで、あの義継さんのことを紹介させていただきました。私がどれだけですね、東軍より西軍が好きか分かったかと思われますが皆さんも、気になった方、ぜひ義継さんについて調べてみてください。というわけで、以上 The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはノブさんのお知らせ後半です。おや、そこにいるのはリリーちゃんかい。ノブさんは段ボールの部屋の中を見渡して言いました。
こんにちは、ノブさん、いつも差し入れありがとうございます。
そう言いながら、リリーもドアから顔を出して嬉しそうに言いました。リリーもノブさんとは顔なじみの仲です。というのも、ノブさんは気づいていませんが、リリーが野良猫だった時によくここの空き地公園一丁目へ来てはノブさんから餌をもらっていたからです。
私からもこれどうぞ、差し入れのお礼です。皆さんで召し上がってください。そう言うとリリーはいくつかのタッパーが入った袋をノブさんへ差し出しました。昨晩の夕飯で余ったミートスパゲッティとマッシュポテトサラダです。いやいや、これは片付けない。どうもありがとう。あとでみんなで大事にいただくよ。ノブさんは大切そうに袋を抱えると丁寧にお辞儀をしました。そんなノブさんの様子を気遣いながら、リリーは、娘さんの容態はどうでしたか？少しは良くなりましたか？と尋ねました。リリーの言葉にノブさんは寂しげに笑いながら言いました。いや、先月とあまり変わらなかったよ。
そうですか。それはおつらいですね。
ノブさんの悲しそうな瞳を気にかけながら、リリーは小さく言いました。もともと、ノブさんには奥さんと娘さんが一人いました。しかし、ずっと前に奥さんとは離婚をし、そのせいで大切にしていた娘さんともしばらく会えなくなりました。数年前、奥さんの計らいで久しぶりに娘さんへ会えたのですが、再会の場所は病院のベッドの上でした。娘さんは重い病にかかっていたのです。それを知ったノブさんは一晩中泣いて過ごしました。それからというもの、娘さんとの月1回の面会の日はノブさんにとって欠かすことのできない大切な一日となったのです。今日がその面会の日でした。でもね、今は娘が生きてくれているだけでありがたく思えるんだよ。たとえ元気がなくても、うまく会話ができなくても、ただそこにいてくれるだけでありがたい存在だと感じるんだ。ノブさんの優しく力強い言葉に、思わずリリーも深くうなずきました。隣でミルクを飲んでいたユミも、ノブさんの言葉に耳を傾けました。ところで、と言い切ると、ノブさんは背負っていたリュックサックを下ろして、何やら中身をガサゴソと漁り始めました。リリーとユミは何があるのかとキョドンとしながら目を丸くして待っています。すると、あったあった、これだよ、と言いながら、ノブさんは一枚の紙切れを目の前へ差し出しました。ぜひ君たちにも参加してもらいたいんだけど、どうだい？それは、ノブさんの手書きによる、お楽しみ炊き出し会のお知らせのチラシでした。大きな鍋や焚き火を囲みながら、歌あり、ギターのライブあり、チークタイムの時間ありなど、その日は様々な催し物が開かれるとのことです。終盤にはなんと、お楽しみ抽選会も用意されています。場所はもちろんここ、空き地公園一丁目です。ここにいるみんなと少しでも心が温かくなることをしたいと思ってね。今の自分たちにできる範囲で自分たちの幸せを作れたらって、まあ、街中でやるような派手な催し物はないし、たくさんのお金をかけることもできないけどね。と、リリーにチラシを渡しながら、ノブさんは言いました。
うん。きっとそうかもね。
いいね、ノブさん。私こういうの好きだよ。と、リリーも嬉しそうにそう答えました。私も私も。と、ユミも尻尾をフリフリと揺らしながら泣いています。そう言ってもらえてよかった。それじゃあ当日はぜひ楽しみにしていておくれ。ノブさんはリリーとユミににっこり微笑むと、リュックサックを背負い直し、またどこかへ向かっていきました。去っていくノブさんに手を振り終えると、リリーとユミは段ボールの壁へ早速チラシを貼り付けました。
楽しみだね。
うん、楽しみ。ランプのほのかな明かりに照らされたチラシを見ながら、リリーとユミはお互いの手と手で小さくパチンと鳴り合わせました。
はい、いかがだったでしょうか。のぶさんのお知らせ後半です。本当にね、どんどんいろんなキャラクターが出てきて、このお楽しみ会もどういう風になるのか、ちょっとねビビさんから聞いたところによると、また新キャラがなんて小耳に挟んだんですが、気になりますね。私はこれをどう収集していったらいいんだろう。そろそろ声色も足りなくなってきたら困るなと思いつつ、でも頑張っていきたいと思います。というわけで以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、 The History of Them Returns では大谷を引き継ぐ、ストーリーテラーではノブさんのお知らせ後半を読ませていただきました。すんごい今ね、お腹なりそうなんだよね。ストーリーテラーの時なんなくてよかったと思って。朗読しててさ、ギューとかなっちゃったら困るし、しかも局長のね、完璧な素晴らしい編集で、どうにもこうにも綺麗になってると思うんですが、The History of Them Returns の初っ端から大ハプニングが起きましてね、そこはよくわかんないけど、後々レディオ365NG 集に収録されるのかはわかんないですけど、今回はまあ局長のパワーにより綺麗にされていると思いますので、ご安心ください。というわけでですね、こちゃんと阿部さん以上にしたいと思います。ツイッターアカウントも番組ページから飛べますので、よろしくお願いします。それではこっちゃんと阿部さん第52回目放送、ドキムネウーピーさんおるよ、これにて終了です。ここまでのお相手は、本当にね、本当にこれから、まあ局長とウーピーさんにいろいろ話聞いてもらおうな、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.